今さ、まあ行ってる職場っていうのもね、まあ長いわけですよ。もう3年前のね、9月から多分仕事してると思うんで、まあなんだかんだでこの3月で3年半経つのかな。で、ようやくね、またね、有給休暇がね、出まして。一応1年に1回出るんですけども、多分最初半年間は有給休暇は出なくて、で、半年経つと有給休暇が出て、で、そっからまた1年ごと1年ごとと、出てくるみたいなんですけども、またね、なんだかんだでね、もう転職すると言いながらも、ここに居続けてるからね、またね、有給休暇出ちゃって。ありがたいんだけどね。で、有給休暇の日数が14日出ましたんでね。まあ、2週間分ですね。ありがたいってことで。まあね、年12ヶ月あるわけですから。まあ、毎月ね、一回お休みして、で、ボンクレ正月、ね、この辺で、ちょこちょこと、ね、休む感じでも、まあ、ゆとりのあるね、有給休暇使えるかなと思うからね。まあ、このね、有給休暇がさ、やっぱり、ね、ここの職場にね、居座ってしまう理由でもありますよね。これが有給休暇とは出なかったらさ、ね、このタイミングで、ね、もうすぐ転職しちゃおうとかなるかもしんないけど、ちょうどね、なんか忙しくなってきてさ、もうやだなとか思うときにさ、ちょうどさ、いいタイミング出てくんだよね。で、またこれ有給休暇、まだ消化しないといけないからってね、それでまたダラダラとね、居座ってしまうっていう、そんな悪循環がありますから、一応ね、また今週、リクナビネクストさん、ちょっとね、見させていただいてましてね。で、ちょっと目星、まあ、職業がありましたから、そこをね、応募しようかと、ここ数日思ってるんですけども、ね、そのページ開いてはいるんだけど、まだ応募できてないっていうね。やっぱさ、その職務経歴書じゃないけどね、最初の応募するときは書かないけど、ちょっとさ、自己 PR は書いて送るわけよ。そこを考えるのがなーって思ってると、なんだかんだで時間がね、過ぎて、行ってしまって、なかなか応募できないっていうね、そんな悲しいね、感じになってるんですけども、で、これもね、正社員じゃないんだね。いいなと思ったのは契約社員なんだけど。でも、途中でね、まあ、1年間経ったら、またね、まあ、継続して雇用されるかされないかっていう話が出てくるらしいんだけど、で一応正社員にもクラスチェンジできるというタイプの、契約社員ということでね、ちょっとそこね、行ってみようかななんてね、思ってるんだけどさ、まあ、大会社ですよ。ね。まあ、去年かな、グループ会社がね、いろいろとね、合併したみたいな、そんなヒントしか出せませんけども、そこのね、契約社員が、ちょっと応募していて、まあ、俺なんかじゃ無理かななんてね、思ったりはするんだけど、ちょっとね、応募しようかなと思ってるから、またね、この辺、面接があったりとかね、まあ、書類審査っていうかね、それ一次審査が通ったら多分面接がありますから、まあ、その辺まで行きつけたらね、またこの辺でね、ご紹介しようと思ってますんでね、まあ、そんな、ね、もう春ですからね。もう俺にもそろそろ春が欲しいと。ね、来て欲しいぞということで、ね、そんな、まあ最近のね、まあ有給休暇からのね、まあ転職事情ね、その辺ちょっとお話しさせていただきましたんでね。まあそんな、ね、ちょっと人生のね、路頭にさまよってますけども、それでもね、ラジオはね、毎週やらないとね、ちょっと私、心が折れてしまいますからね、毎週ね、これはどんどんやっていきたいということで、今日もね、1時間お聞きいただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなんでね、まあまあ春ですからね、まあいろいろと人間動き出さないといけないと。どんどんね、まあ学生だったらね、新しい学校に行ったりとかね、で社会人ね、新社会人とかいますよどうせね。まあそんなで、もうよかったよね、無事就職できてね、よかったなって人もいるだろうし、まあなんだかんだでね、仕事ね、まあ、新卒で決まらずね、まだまだね、仕事探してる方もいらっしゃるかもしれないですけどもね、まあ、これもね、自分を見つめ直すいい機会ということでね、 まあちょっと俺もね含めてね、ちょっと転職活動ね、就職活動頑張っていきましょうという、まあそんなね、傷の舐め合いラジオということでね、やっていきたいと思うんですけど、でね、まあ特にね、今日もまあまあお話はあるんですけども、そうだな、最近のちょっとね、あの先週もちょっと言ったけど、今日あった出来事を今日話すのはやめようっていうね、そういうのはちょっとね、あの自分の心の中であるんだけど、ちょっとだけそれ喋りたくて軽く喋るんですけどね、ダダ滑りの可能性があるからね、サクッとね、まあ30秒ぐらいで話そうと思うんだけど、今日朝起きたらね、着信がね、朝方7時半ぐらいかな、着信28件来ててさ、怖っと思ってね、何なんだろうなと、非通知でね、非通知でもう本当に5分ぐらいの間で28件着信があったんだよね。で、俺寝てる間はね、っていうかまあ基本的に携帯のね着信って鳴らないようにしてんの。音も出ないし、バイブもね鳴らないようにしてんの。こうやってラジオとかやってる時にさ、バイブ鳴るとさ、ちょっとイラつくからね、ちょっと全部切ってるんですけど。だから寝てる時もね切ってるんだけど。だから全く気づかなかったけど、28件の着信怖えよと思って。で、留守録が10件入っててさ。で、これがさ、そのセンターの方にさ、留守録入っちゃってるからさ、全部聞いて、で、全部無言なのよ。無言ってか、もしかしたらなんかのね、システムかなんかがね、誤作動して、俺のところに着信がガーって入ってんかもしれないけど、で、留守録になっててさ、それ10件ぐらい聞いてさ、1件ずつ消してってさ、何これと思って、なんで通話料ばっかりかけさせんのと思ってさ、新手のちょっと嫌がらせということで、もしかしたらね、俺が使ってる携帯のキャリアの方から、連絡が来て、ちょっと通話料の方ね、稼ごうとしてるのかもしれませんけども、まあそんなね、着信ありということが、まあ今日あった話で、別にどうでもいい話なんですけど、ちょっと怖かったなと。ね、今日の、ね、これからね、まあ、ラジオ終わったらまあ寝ますけど、また朝方ね、着信とかあったらね、ほんと引くわと思ってね。まあそんなんで、ね、ダメですよ。このラジオ聞いてて、俺のね、電話番号知ってる人ね、いたずらでね、いっぱい電話してきちゃダメですけども、まあそんなんとか、あと今日、まあその朝方ね、まあ夢も見ててちょっと悪夢にうなされてたんだけどさ、まあ俺がクレーマーになっているっていう夢なんだけど、なんかね、まあ服を買いに行ってたのよ、夢の中でね。服を買いに行ってて、友達と服買いに行ってて、それでまあ服をね、これがいいなーっつって、で店員さんに、あ、じゃあこれくださいと言って、でちょっとこれなんか安くなったりとか割引とかないですかって聞いたの。そしたら店員さんが、じゃあこちらの紙ちょっといろいろ書いてくださいって言われて、なんだろうなと思って、で書いてんの。まあ名前とかでそのいろいろ書くところがね、まあ紙2枚渡されて、まず1枚目書いてたら、書いてる途中にクレジットカードの欄があって、なんだこれ、何の紙書かされてんだと思って見ると、クレジットのねマークがあって、これもしかしてクレジットカードの申し込みなんですかつってね。でそうですって言うからさ、いやいやそんな聞いてないですからって、メンバーズカード的なものだったらまだいいけど、ね、クレジット機能ついてるものをただ書いてくださいって渡されて、いや書けませんよと、ね、これはもう無理っす、ね、分かりましたと、ね、店員さんも、ね、納得して、じゃあこっちの紙書いておいてくださいっす、でもう一個の紙書いててさ、で書いてたら、じゃあ工事費いつにしますかって言われて、いや何を言ってるんだと、で何を俺が書いてるか分かんないけども、ちょっとお値段ね、なんかね、サービスないですかっていうことで紙書いてるのに、まあ、工事費にしますかって言われて、え、何の話ですかって言ったら、なんかインターネットの開通工事ですとかって言うの。何を言ってるんだと思って、何にも話聞いてねえよと思ってさ、なんか結局よくさ、電気屋さんとかでね、パソコン買うときにさ、一緒にインターネットの回線契約するとさ、値引きとかされるじゃない。それがなんかその服屋の方でもね、まあやってるんだか知らないですけど、夢の中だからね、全くわかんないけど、この服の値引きのためにね、そういうインターネット回線契約させようとしてたみたいでさ、全然そんな話聞いてねえからと思ってさ、そんで俺もちょっとブチ切れちゃってさ、夢の中でさ、ちょっとね、少し服をね、割引とかサービスとかないかって言って、で、そしたら紙出されて、で、じゃあそれ書いてくださいねって言われただけで書いたら、クレジットの申し込みだったりとか、インターネット工事とか、そんな話を進められちゃうんですかつって。これも詐欺じゃないですかつって。本部に連絡しますよつって。で、その場で、ね、本部の方連絡して、ね、上のもの出せ、上のもの出せつってさ。それで、俺が超クレーマーになってるっていうね。よくわかんない夢。ね、もうな、そのぐらいなんか毎日ね、多分ストレスあるんだね。本当に。そういうのがね、もう全部、 夢に出ちゃう。で、このもしかしたらこの夢でね、俺がもうかなり本部に電話してたの。もう最初にそこにいたね、もうクソみたいな店員に切れて、でもね、お前が悪いんじゃないと。ね、お前にこういうね、お客さんがそういうこと言ってきたらこういうふうに案内しろって言ってた上の人間が悪いんだから、まずここの責任者を出してくれと。で、責任者の方も言ってもあんまりわかんねえから、ね、責任者に言ってもしょうがないよと。これ本部の多分意向なんだろうと。じゃあ本部のやつを出せと。で、そんなんでいろいろ電話しまくってたのよ、そこで。もしかしたらその夢の中でかけてた電話が、俺の、ね、iPhone の方に着信がいっぱいあったっていう、ちょっとオカルトなね、怖い話ですけども。それ28件ね、俺が電話してた可能性ありますけど、まあ、そんなね、今日の、ね、朝の話なんですけど、まあ、どうでもいいね。まあ、そんなんで、まあまあ、今日は他の話するのでね、まあ、よかったらね、あと、まあ、こんな夢ね、パルさんこんな夢今日見たかもしれないけども、ね、私はこんな夢見ましたとかね、こういう夢見たんですけど、どうですかとね、まあ、そんな何でもいいんですけどね、普通のお便りから、そんな夢の話までね、お便りお待ちしてますんでね、いただければと思います。で、メールの方と掲示板でお待ちしてるんですけども、掲示板の方が、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちら、ラジオ用スレその5というね、ところにありますので、そこに、お便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前であればね、メールでいただければと思います。ちょっと今日鼻声かもしれないんですけど、ようやくね、来ましたね。とうとう、花粉症。今年はね、そんな来ないかなと思って。先週までは、まあなんか結構みんな来てる来てるとか言ってるくせに、そんなに来なくて。まあ、鼻水はちょっと出るけど、別にそこまで目やにも出ないしと思ったけど、今週来たね。もう朝起きたら、目やにで、ね、目がガチガチ。で、ちょっと外ね、出たりとか、少し体動かしてね、体あったかくなってくると、もう鼻水ダラダラ。もうどうにもなんなくてね、今ラジオ始まる前も、もう何十回も鼻水噛んでましたけどね。まあまあ、そんなんでね、ちょっと鼻声だったら申し訳ないんですけどね。やっぱね、この冬過ぎてさ、まあ、冬が寒くて体動かないでしょ。で、春ちょうど良くなってきたなと思って。ね、ちょっと暖かくなってきてよかったなと思ったけど、やっぱこうやって花粉でさ、もうね、花粉症すごいとね、ちょっと微熱になっちゃうんだよね、少し。体も重いし、もうね、それで疲れちゃうんだよなと思って、朝起きた瞬間から疲れてる。まあ、もちろんこれはね、花粉症で疲れてるんじゃなくて、ね、ちょっと、なんか、クレームをね、俺が超クレーマーになって、それでずっとイライラしてるから多分疲れてるんだと思うんだけど、まあそんなね、まあこの、ね、もうしょうがないですよ。ね、そんなもんですね、人生ね。まあそんなんで。で、今日はね、ちょっと別の話なんですけど、自転車の話、自転車、もういいわね。これね、先日ちょっとご指摘いただきましたけどね、もう適当に喋りますけど、自転車の話をしたいと思うんだけど、まあ前々からね、ロードレーサー、ロードバイクを買うぞという話をしていて、まあいろいろ在庫を探してはいたんだけども、なかなかね、俺が欲しいものが在庫がなくて。で、いろいろ大変だったんですけどもね、まあ先週とかは、その実店舗にね、まあ行ったりはしてないか。ね、今週行ったんですけどね。ね、まあその辺ちょっと俺、今週結構もう自転車探して紛争してたから、なんかもうそれが今週だったのか先週だったのかちょっとわかんなくなっちゃってんだけど、まず、その自転車、俺が欲しかったのが、フェルトっていうドイツのメーカーの F5 っていう、これ2014年版のリミテッドっていう LTD ってやつが欲しかったの。で、これのサイズが、480ミリっていうやつが、まあ、いくつかサイズがあるんだけど、480とか510とか530とかあんのかな？まあ、これがあって、で、俺の身長に合うのが多分480っていうサイズのやつなんでね、これが欲しいなと。まあ、一番これがちっちゃいサイズなんですけども、で、これを探し求めて、で、やっぱりね、なかなかね、俺これ欲しかったのよ、なくて。できたら安いのが欲しいなと思ったんだけど、ないんだけど、で、まあ、しょうがないからね、ネットで買おうと。ね、思ってて、で、ネットで、見つけて、その在庫があるっぽいところがあったから、そこで、 まあ、買うわけですよ。ね。で、すごいよ、金額。あのね、注文したんだけど、一応ね。フェルト F5LTD ロードバイク。178,200円。これ、もともと20万円ぐらいするんだけど、2割引きな、あと、じゃあ1割引きぐらいか。ね。あの、税抜きとかでね、表示されてるから。それで、でもまあまあ、リミテッドのものだと、結構通常版よりも、なんかそのグレードが高い、ね、オプションがいっぱいついてるの。だから、まあ、これ欲しいよなと思って。で、それと、あとは、ペダル。ね、普通のロードバイクって、ペダルついてないのよね。オプションで。だからこれ自分で買わなくちゃいけなくて、ペダル買って、あとは、フロントのね、前につける、ライトと、あと後ろにつけるライト。それと、あとはスタンド。ね、まあ、街中でやっぱりコンビニとか寄るときもあるから、キックスタンドっていうのかな。これをつけて、全部で、すごいね、197,938円。おぉ、注文したのよ。いや、俺もブルったよね。ネットなんかで、約20万の注文するのと思って。まあ、俺もさ、富豪の端くれじゃない？ね、年収300万円の富豪じゃない？このぐらいはと思ったけど、ちょっとなーと思って。押すのもなーってね。もう、あとボタンピッと押せば、ね、カチッと押せばもうそれで注文なんだけど、どうしようかなーと思って。ちょっと風呂入ってこようと思ってね。注文画面でね、止めて風呂入って出てきて、よしと思ってね、押して。ね、まあ、体清めてからじゃないと、やっぱし20万の買い物できないよってことでね。で、押して注文して。よしよしと思って。で、これで、ね、まあ、多分在庫あるっぽい感じしてたからね。そこのサイトに一応在庫表も書いてあって、なんかちょっとあるっぽかったから、まあ、大丈夫だろうと思って。で、注文して。で、次の日は仕事あったからさ、仕事終わって帰ってきたら、申し訳ございませんと。フェルト F5 LTD。在庫ございませんと。いやいや待ってくださいよとね思ったんだけど、まあないわなと思って。だいたいこの辺のリミテッドエディション的なものってさ、最初に通常版とそういうリミテッド版作って、で、まあリミテッド版って結局販売促進の一つなんだよね、多分ね。で、最初に作ってそれで勢いつけてね、でみんなそのリミテッド版買ってって、それでね残った通常版をみんな買っていくという形だと思うから、だからもう最初に作るだけ作って、もうあとはもう増産しないと思うんだよね。だからさ、でしかもこの俺が欲しいと思ってる480ってサイズは多分作ってんの少ないと思うんだよね。日本人の体型としてはいいと思うのよ。多分155センチから165センチの、身長の人がまあ対象になるようなねサイズなんだけど、だから俺もね、でそれの次のサイズになっちゃうと俺今度でかくなっちゃうからさ、ちょっとあんまり合わないから、このね480って欲しかったんだけど、まあないということで、でどうしようかなと思ってさ、それでもうしょうがねえなと、もうネットで買うのもね、まあ高いな、安いかなと思ってね、ネットで買おうと思ったけど、もうこれしょうがねえなと思って、それで実店舗の方行きまして、で実店舗の方がまあ前にねお話ししていたバイシクルセオ、ね、バイシクルセオ行ったんです。でセオサイクルですね、で行って、でこれもセオサイクルもいくつかね店舗があったから、どこにしようかなって迷ったんだけど、これがねどこのサイト見てもなんかスタッフとお客さんで和気あいあいとして、なんか休みの日にはみんなでね、なんかサイクリングじゃないけどさ、ツーリングに行ってますみたいなね、で写真でなんかみんな仲良しみたいな、ウェイみたいな、そんなのが載ってて、わこれ俺その輪に入っていけねえよと思って、でその中で唯一そのバイシクルセオね、そのスポーツ車専門店の中でね、少しそこまでお客さんとウェイってなってない感じの店があったから、じゃそこにしようと思って、で、そこ直接行ってさ、それで、聞いたの。ね、このフェルト、ね、F5 の LTD ないですかと、480サイズ。で、で、調べてもらったら、うちには在庫ないですねって言って、他のセオサイクルグループの方にもないですと。 で、メーカーの方にも問い合わせたんですけど、やっぱりメーカーの方にもないですねって言われたの。マジかと思って。もう LTD もう本当にダメなんだなと思って。もう本当に在庫切れと思って。じゃあしょうがねえなと思って。じゃあ F5、普通のね、もう LTD は諦めるので、普通の F5 の、480の在庫ってないですかつって。で、これも、やっぱセオサイクルの在庫にもなくて、メーカーの在庫も欠品してるっていうの。おいおいと思って。ね。もう LTD はもう諦めたよ。だけど F5 は買わせてくださいよと思ってさ。でもそれすらもないって言ってさ、あーあーと思って。もうでも俺もう F5 以外乗る気ないしと思ってさ。で、しょうがねえなと思って。でもセオサイクルなければじゃあ他のところだなと思って。他の大型店舗で、ワイズロードってあるんだけどさ。で、ワイズロードっていうそのスポーツ車専門店が、まあ、都内とかにも、まあ、あとは関東近郊もいっぱいあると思うんだけども、で、そこも結構ね、在庫持ってるからと思って。で、そのセオサイクルのね、帰りにね、行って、で、もしあればね、嬉しいから、まあ、F5 のね、LTD ないですかと。ないですと。じゃあ、普通の F5 ないですかと。ないですと。ね、いう話になって、うわ、マジかと思って。もう本当に二大大型店よ。関東でいうところのね。もう両方とも在庫ないし、もうメーカーにもないしって。どうしようと思って。もうしょうがないから、もうまたネットで探すしかないなと思って。で、ネットでいくつかね、それピックアップして。もうこれでね、ちょっともうどっかねえかなと思って。で、まあ、ちょっとその日はね、もうピックアップするんで精一杯になっちゃって。で、次の日朝起きてさ。それで、それで、これね、ごめん、本当はね、話した順番違うんだわ。うん、これね、どうしよう。最初、俺もね、話しながらね、これ違った、順番違ったわーと思ったんだよね。本当は、最初に、バイシクル背負いってるね。インターネットからお申し込みする前に、バイシクル背負いってた。ごめん、ね、この順番。クソだな、本当はもう今日もラジオやり直したいよね、最初からね。ごめん。もう忘れて、すべての話忘れて、ね。バイシクル背負いって、で、ワイズ、ね、ワイズロード行って、で、両方とも在庫なくて、それで家帰ってきて、で、調べて、で、もうネットで調べて、で、そこで LTD の在庫がある店を見つけたから、そこでネットで申し込んで、そしたら、さっき言った金額ですよ。197,938円。ね。これがかかったと。ね。そういう時系列でした。ね。逆にしてね、考えてね。で、そこで、で、そこから注文して、ちょっとに、で、注文して、会社から帰ってきて、で、在庫がねえと言われて、で、そこで、で、在庫はないと言われたの。だけど、そのね、通販のところは、フェルトの、F5 であれば、普通の LTD でなければ、在庫、一応ありますって言ってたの。で、マジかと。で、もう LTD はもう諦めたんだけど、ただ、ここで買うと1割引きぐらいなんだよね。だから、他の店で、フェルトの F5、もう LTD は諦めたんで、普通の F5 で、まあ、2割引きとか、3割引きとかねえかなと思って。それで、そこをいくつか探したの、ピックアップしたの。で、まあ、だから、今回のネットで申し込んだところは、まあ、一応、保留っていうかね、まだ回答何も出さないで、キャンセルするとか、F5 の普通のものにね、変えてくださいとか言わないで、これまだ回答しないで保留にしといて、で、他のところで、ちょっと確認して、もっと安いところがあったりとかしたら、そっちにしようかなと思って。それで、で、次の日かな。で、まあ、ちょっと連絡できなかった日もあって、で、休みの日か。次休みの日に、じゃあ朝からちょっとね、その辺確認しようと思って、いくつかピックアップしといたね。まあ、大阪の方かな。関西の方のお店が2つぐらいあって。で、ここの2つに確認して、で、あればお願いしようと。で、なかったら、ね、そのネットでね、その、ネットで在庫あるよって言ったところでね、決めようかなと思って。で、朝起きて。で、ピックアップしたところに電話してさ、で、フェルト、ね。一応、まあ、念のためにね。LTD ありますかと。ないですと。普通のありますかと。ないですと。で、2件ね、聞いたんだけど、両方とも同じ回答だったんだけど、 なんかお店の人に聞くと、メーカーにはフェルトの F5 の、ね、480のサイズ少し在庫あるみたいなんでっていう話が出たの。あれと思って、この間セオサイクルに行って聞いたらメーカー在庫ないよねって話だったのに、え、もう復活したのと思って、だったらネットでわざわざ買う必要ないじゃんと思って、整備すんのも自分だし、あと値段もあんまり変わんないしね、だったらいや全然俺もうセオサイクルでいいわと思って、でね、情報ありがとうと思って電話切って、でセオサイクルもう一回電話してさ、この間ね、お店行ってで在庫確認してもらったのになかったんだけど、今ちょっといろいろね話聞いてたら、ちょっとメーカー在庫復活したみたいなんで、ちょっと確認してもらってもいいですかと言ったら、メーカーの方に在庫がやっぱし復活してるってことで、じゃあちょっとセオサイクルさんで私買いたいんですけどって言って、で、まあ、やっぱり電話だけじゃね、ちょっと高額なものだからさ、予約するのもできないから、まあ、直接ね、お店に来てもらって、で、前金じゃないけど、ね、そういうの、まあ、出してさ、それで予約ができますよって言われて、わかりましたと。で、今日休みだから、じゃこれから行きますんで、つってね。で、行って。で、もう、ね、本当は前金、ね、大体その、ね、定価が20万円ぐらいするものでさ、で、一応1割引きで売ってくれるということだったんだけど、だからね、前金いくらかなーって、だいたい1割ぐらいって言われたら2万円ぐらい持ってきゃいいって話だったんだけど、もうめんどくせえと思ってね、もう20万握りしめてさ、行ってさ、それで、ね、ちゃんと俺が行く間にね、メーカーにちゃんと確認してくれて、ちゃんとね、サイズありましたからってね、で、もうリミテッドじゃないけどね、まあこれはもうしょうがないなと思って。で、やっぱ店舗でね、買えるとさ、後々メンテナンスとかさ、で、話も聞けるじゃない。で、セオサイクルは関東近辺、まあ、いろいろいっぱいあるからさ、なんかあった時にすぐ見てもらえるしと思ってね。で、そこで。で、他にね、一緒に、まあ、ペダルと。で、あと、泥除けと。なんか買って。で、結局、支払ってきたのが、195,831円ね。もう、一括キャッシュですね。ドンつって。符号が来ましたよつってね。店長符号がつって。で、まあ、そんなんでね。まあ、無事、予約をしたんだけど。でもやっぱりね、こうやって年度末っていうことでね、やっぱメーカーも結構忙しいみたいで、まあ通常であれば10日かかんないぐらいで納品されて、で、まあ組み立ててもらってね、で納車って形になるっぽいんだけど、まあ多分10日から2週間ぐらいね、今回かかるんじゃないかなっていうような感じだったのでね、まだちょっと手元にはね、自転車来てないんですけども、まあこれからねちょっと来る予定なんで、まあ来たらね、まあいろいろとね、ちょっと遠出してね、そんなのをね、ここ行ったよ、あそこ行ったよって話したいとは思うんだけど、まあ別にね、あんまり、みんな、あんまり興味ないかもしれないけどね、もうぜひね、その辺ね、まあ届いたらね、そのね、少し喜びをね、ちょっとみんなにお伝えしたいなと。で、もしかしたら俺もね、そういう、なんか、自転車屋さんのスタッフとね、一緒にね、ツーリング行っちゃうとかね、そういうなんか、ウェイってしてくるのかもしれないんですけどね。でもなぁと思って、もう仕事行く前とかにそんな運動もしたくないし、で休みの日にね、なんかみんなで集まって行くのもね、だってわかんないじゃん、みんなのスピードとかさ、みんなに合わせていかないといけないとかさ、あるかもしんないし、もうよくわかんねえなと思って、みんななんかね、マラソンとかだってさ、わかんないじゃん、ね、10キロをさ1時間で走るやつもいればさ、50分で走るやつもいればさ、1時間半かかるやつもいるわけじゃない。それでさ、一緒にマラソンしましょうっていうのもちょっと難しい話なのにさ、自転車なんてさ、もっと速度がさ、30キロとかさ、出しながらずっと走るわけじゃない。そしたら、20キロのやつもいるだろうし、30キロのやつもいるだろうし、40キロのやつもいるわけじゃない。1時間経ったらもうそれぞれ10キロずつ違うからね、到達地点が。そしたらさ、もう一緒にツーリングってどうやって行くんだろうって思うんだけど、まあまあその辺はね、ちょっと自転車ね届いてからね、まあ楽しくねやっていきたいなということでね、そんなちょっとね、本当に今週だからもう自転車の在庫調べ、在庫調べでね、本当にもう一週間使ってしまったなって感じだったんだけど、ね、本当はもっとね、これね、あれですよ、先週からちょっと言ってますけどね、その俺のねラジオのノウハウってやつがまああるわけですよ、5年もやってれば。その中の一つが、ね、さっきも言ってましたけども、今日あったことを今日喋らない。ね、これは一つ。もう一つ。時系列で喋る。ね、これが二つ目。なのに、全然時系列で喋ってなかった。もうね、勘違い。 ね、いけませんねって。本当は、ね、そういう順番じゃなかったというね。最初に実店舗に行って、ね、在庫確認したらなくて、メーカーにも在庫なくて、で、家帰ってきてネットで注文して、やっぱり在庫なくて、で、いろいろ調べたところ、で、ちょっとメーカーに在庫復活してるかもよっていうのが、ちょっと分かって、それで、ね、また実店舗の方にね、問い合わせをして、ね、メーカー在庫復活してますよっていうことでね、で、取り寄せてもらって、今ここに至るっていうね、ことですからね。本当にね、もったいない。ね、多分面白かったんだよ、これね。まあいいんですけどね。まあそんなんで届いたらね、まあちょっと写真なんか撮ってね、で、まあ、ツイッターなんかに晒したいと思いますんでね。まあほんとね、今回は撮られないように、ね、まあ前回のね、ロードはね、盗まれてますからね、今回はね、ちょっと厳重に、やっぱりなんだかんだでね、うちのね、マンションの方結構しっかりしてるマンションで、駐輪場とかも結構ちゃんとしてるんだけど、で、まあ防犯カメラとかもついてるからね、多分、盗まれることもないとは思うんだけど、それでもね、一応ということでね、部屋の中で管理しようかなと思ってますんでね。まあそんなんで。で、あとね、他のオプションとかもね、他にね、さっき言った金額以外で、Amazon の方でね、ちょっとまたいくつかパーツの方買いましてね。で、それも、まあ大体全部8000円ぐらいかな、買ったんですけど、あとは足りないのとしては、ペダルは買ったけど、その、今回特殊なペダルでさ、ビンディングっていうペダル？なんかその、靴とね、ペダルがカチャってくっついて、で、普通自転車って押す力？ね、漕ぐときって押すじゃない、全部。だけど、もうカチャっても全部、その、靴とね、ペダルがくっついてるから、押して、引き上げるときの、引き上げるときもペダル、足にくっついてるから、そこも力がね、もう入って、で焦げるっていうことでね、かなり、まあ、そういうちょっとスポーツ用のね、まあ、専用の靴とペダルがあるんだけど、今回そのペダルを買ったからさ、まあ、初心者用なんですけどもね、なんでシューズも買わないといけないっていうことでね、ただこのシューズに関しては俺通販で買っていいかなと思ったら安いから、だけどやっぱりちょっとサイズの測り方だったりとか、そういうのちょっと特殊なものがあるみたいだから、やっぱりね、今度その納車される時に一緒にね、お店の方いっぱい飾ってあったからさ、そこからね、選ばせてもらおうかなっていうところと、あとはチェーンロックだよね。やっぱね、街中止める時にね、チェーンしないとちょっとすぐ盗まれてっちゃうからね、チェーンロックも欲しいんだけどね、どういうのがね、一番いいのかなってわかんねえから、これもね、一緒に納車の時に買おうかなと思ってるから。結局、多分靴1万ぐらいのチェーン3000円ぐらいかかると思うんだよね。で、先日のその Amazon で買った7、8000円の商品があるから、まあ、全部で今回やっぱし22万ぐらいかかっちゃうの。高いね。正直、最初俺は15万ぐらいで全部ね、収まるようにしたかったんだけど、それでも高いなと思ったのに、22万だって。ね。この富豪がっていうね、感じなんだけど、大丈夫かな俺ってね。まあでも、言っても、ね、パチンコパチスローを毎週行ってるよりは、まあまあ、いいじゃない。体も動かすしさ。で、ね、別に1ヶ月2ヶ月で壊れるもんでもないしね。何年も乗れるしさ。いい趣味じゃないっていうことでね。まあそんなんでね、ちょっとまあまあ、毎月のね、まあ分散させて考えればね、3年ぐらいで分散して考えれば、1ヶ月ね、全然5000円ぐらいで済むね、そんな趣味だと思うからね、問題ないかなということでね、まあ、もしね、自転車、ね、乗ってるよという人いたらね、ぜひぜひ、関東近辺でね、ちょっとツーリングなんてね、一緒にどうですかなんてね、そんな話なんですけども、じゃあね、いろいろお便りもね、いただいてますからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネームタイガーさん、パル納豆さん、こんばんは、パル内藤です。自転車とりあえず購入おめでとうございます。夏になる前に目いっぱい満喫してくださいね。夏になったら外がクソ暑くてさーとかいうパルさんが目に浮かびます。届いたらすぐ乗りましょう。どこどこにお出かけしたよっていうラジオも楽しみにしていますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、もう本当に届いたらね、まあ頑張ってね、まあ好きなところ行こうかなと思ってて、今ね、ちょっといくつかね、この辺行きたいなって候補あるからね、まあその辺も行ったらね、ご紹介したいと思うんだけど、でもね、夏になってね、暑いからとかね、そういうのないから大丈夫。夏は平気なんだ ガンガン暑い時にもう外でね運動するのは結構嫌いじゃないから、冬がダメなんだよ俺本当に。寒いと何もできないからさ。だからね、まあ夏は意外と多分大丈夫じゃないかなって思うんだけどね。でも結局ね、暑すぎるとさ、ね、暑くてさってね、エアコンかかってる部屋から出れなくてさって、結局スロット屋さんがね涼しいからスロットさん行っちゃってさみたいなさ、でプギャーみたいになるからね。まあでもその辺はね、もうお金ないですからね、ね、もう自転車買っちゃったからね。まあそんなんでね、まあちょっとね面白いところとかね行けたらねいいなと思っておりますんでね、まあそこもねお楽しみにしていただければと思います。あとは、じゃあ他にね、まあ他にもちょっといくつかお便りいただいてるから読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネームうんこぶりぶり太郎さん、今日ビッグサイトのアニメジャパンに行ってきたよ。人混みに、疲れてすぐ帰ったけど、ガチオタは体力あるなと思った。パルさんは行ってないのってね、お答えできました。ありがとうございます。私日曜日お仕事なんでね行けないんだよね。でもなんかね、ちょっと2ちゃんのまとめ的なものでね、まあ、2ちゃんのまとめがもう今存在してるのかよくわかんないんですけどもね、2ちゃんのまとめ的なサイトでね、あのアニメジャパンなんかありましたけどね、結構やっぱり子供たちではなくてね、ちょっと大きなねお友達がいっぱいね、来てたみたいですけどもね、アニメジャパンよくね、テレビ見てるとね言ってますよね、アニメジャパンつってさ、なんかで気になってはいたんだけどね、まあ、まさか今日だと思わなかったんですけども、まあ、ね、ちょっとねこういうイベントね、せっかくね東京にいるんだからね、まあ、行ける時には行きたいなと思うんだけどさ、ね、こんだけ俺もアニメ見てるしね、もう言ったら結構ね、このラジオね、ラジオ今聞いてる人たちの中の方でも、まあ、そこそこねアニメ見てる方じゃないのとね、まあ、詳しくはないですけどね、にわかアニメファンですけどもね、そんなやつなんだから、せっかくだからね行けばね楽しめるんじゃないのって思うんだけどね、残念ね、もうちょっといつやってるかすら知らなかったというね、にわかっぷりですけどもね。でもなんかね、いろんなのが来てたんでしょ、ね、ごめん、全然浅い話しかできなくて申し訳ないんだけどね、まあ、結構まあ、面白いかなと思いますし、またね次回ね、まあ、来年とかになるかもしれないですけどもね、このイベントあったらね、まあ俺も有給休暇で、ね、14日出ましたからね、今度じゃあアニメジャパンあるときはね、もし有給休暇残っていればね行きたいなとね、ちょっと思いますね。じゃあ、あとね、他ね、今日話したいこと、まあ、いくつかあるんだけども、あ、超どうでもいい話なんだけど、俺たまにさ、お菓子っていうか、グリーン豆がうめえ、グリーン豆がうめえって言ってるんだけど、俺、いつもそのグリーン豆の話するときに、多分メーカーは電録って言ってたんだけど、違った。カスガイだったね。今週ね、ちょっとスーパー行ったらね、たまたまグリーン豆売っててさ、あんま最近見かけないんだよ、グリーン豆。だから3袋買っちゃってさ。で、グリーン豆。で、見たらメーカー、カスガイだったから。ぜひ、ね、グリーン豆ね、見つけたらね、ご購入いただければと思います。もう2袋食っちゃってね、うめえな。でもさすがに、2袋も食っちゃうと、飽きてくるね。だからちょっと3袋目はね、手つかずなんですけども。で、あとね、今週喋りたいことね。まあ、いくつ、結構あんだよ、喋りたいこと。久しぶりにね、過去の銀行の通帳を見てたの。したらさ、いや意外と、なんか、きついね、貯金額っていうのがさ、やっぱし過去にあるんだなと思ってさ、まあ、このね、ラジオずっと聞いてる人は、俺がね、りそな銀行からね、いっぱい借り入れしてね、それで毎月なんか、なんとかしのいでるっていうね、そんな時期を知ってる方も多いかと思うんだけど、でも、俺もさ、そんなにひどかったかなって思ってたんだけど、いやひどいんだなと思って、通帳ね、ここ今の池袋、まあ、西口の方にね引っ越してくる前、まあ、北口、東口の、まあ、ちょっと大塚の方に住んでたんだけど、その池袋に最初にその大塚の方引っ越してきて、そこから9ヶ月間ぐらいは毎回月末になると貯金額が0円になってるっていうね。その前にやってた、その、会社ね。会社立ち上げてね。名ばかり代表取締役やってましたけども、その時作った借金を毎月返さなくちゃいけなくて、結局、その9ヶ月間ぐらいね、池袋に引っ越してきた後、 毎月月末0円になってんだよなと思って、そんな生活してたっけって、ここ2年ぐらい前の話だよと思って、でなんだかんだで今はね、ようやくその借金もなくなってさ、そっからはお金がね少しずつ溜まっていって、なんだかんだでね、やっぱし日本有数の富豪に、まあね、ちょっと入閣しましたからね、こうやって自転車も買えますけど、いや、そんな時期があったんだなぁと思って。え、言っても30歳、31歳の頃だよね。今33ですけど、2年ぐらい前。もう貯金ゼロ。ね、もう職場からこうやってお金がね、給料が出ても、月末ゼロ。ね、毎月、りそな銀行へ返済、りそな銀行へ返済と、ね、りっちゃんありがとうと、そんな感じだったんだなぁと思って、ちょっと今週震えたっていうね話で、あとは、他話したいことは、久しぶりにゲーム買ってさ、俺ほんとゲーム最近買ってないの。あの昔はね、ほんとゲーム好きだったんだけどね、あのゲームクリエイター科のね専門学校に行っちゃうぐらいゲーム好きだったんだけどね、え、まあなんか夢は幻にね、ちょっと消え去ったんですけども。でも久しぶりに、あの、せっかくね、俺 PS3 買ったの。ね、PS4 じゃないよ。PS3 買って、で、ファイナルファンタジー14をね、やるために買ったんだけど、結局、ね、ちゃんと課金もせず、ね、最初の無料期間だけやって、で、そこで、ファイナルファンタジー14は起動してないんですけども、何のために買ったんだってね、DVD 鑑賞と、あとね、トルネをつけてね、アニメをね、いっぱい撮るというためだけにしか使ってないんだけど、ようやく俺も PS3 でソフト買いましてね。買ったのが、なんでしょう。だいたいわかるかな、みんなね。こちら、J スターズ、ビクトリー VS っていうのを買ったわけ。少年ジャンプの創刊45周年記念作品ってやつでさ、よく CM とかね、やってたりとか、ニコニコ動画とかでもね、なんか、動画の方がね、ランキング入ったりはしてたんだけど、まあ、ワンピースとか、ね、ハンターハンター、ナルト、ね、ブリーチ、まあ、いろんなそんなね、有名作品のキャラクターが、まあ、出てきて、で、まあ、格闘ゲームじゃないんで、まあ、格闘ゲームっていうか、まあ、アクションっていうかわかんないですけどもね、そんな、ね、ものが発売されて、ちょっとね、欲しかったんだよね。で、やっぱりこう決め手になったっていうのは、ヌーベイ、ね、地獄先生ヌーベイが出てきて鬼の手が使えるっていうのは、まあ、結構でかかったのと、あとは何かな、あとは悠々白書の比叡がね、出てきて、蛇王演説黒竜派をね、撃つと。いうことで、かっこいいと。で、しかも演説黒竜派をちゃんと食えると。自ら食ってパワーアップできるっぽいから、この辺二つかっこいいなと思ってね。で、もちろん他にもね、キャラクターいますよ。ジョジョとかね、ドラゴンボール、北斗の拳。で、ルローニケンシン、ディー・グレイマン、ね、見たことないんですけどね。あと、ま、ジャガーさんとかもいるし、俺がね、この間、漫画面白いよっつった、ハイキューのね、キャラクター出てきたりとか、あと、セイント・セイヤ、ラッキーマン。まあいろいろいますけどもね、そんないっぱい勢ぞろいねしている感じで、まあ面白いかなと思って、ただメーカーがなと思って、バンダイナムコなんだよなと思って、大丈夫かなと思って、前に出たねジョジョのゲームすっ転んだかなと思って、だいたいナムコが出すで、バンダイナムコが出す 2D ゲーム的なものってなんかコマンドみんな一緒だよねみたいな、エフェクトがちょっと違うだけだよねみたいな、まあ、そんなイメージがあるんだよね。俺の中でね。なのでね、ちょっとこれもどうかなと思ったんだけどさ、ちょっと欲しくて。で、買って。で、今やってるんですけどね。あんま面白くない。あんま面白くないんだけど、でもちょこちょこやってる。さすがにね、買ったばっかりですからね。で、やってるかなーっていうところ。まあ、なんかね、持ってる人いたら、これオンライン対戦とかもできるっぽいからね。もし買ったよっていう人いたらね、ぜひ教えていただければね。まあ、俺が誰使おうかな。でもやっぱりヌーベイ。ヌーベイかな。俺たち世代の人間はね、ヌーベイ。なんだかんだで、ね、アニメもね、面白かったからね。で、女のキャラもね、エロかったからね。まあ、いろいろあったんですけど。まあ、そんなんとか、まあ、ヒエ、あと、ウラメシユウスケね。ショットガン。ね、撃ちたいねーっていうね。まあ、いろいろありますけどね。 まあ、ちょっと、まあ、もしね、持ってる人いたら、ぜひね、オンライン対戦なんてね、まあ、できるかどうかわかんないですけどね、やったことないんでね。でも、その、なんかそういうメニューがあったから、多分できると思うんでね、よかったら教えていただければと思います。じゃあ、あとね、お便りいくつかいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ケンさん。パルさん、こんばんは。資格のことで聞きたいんですが、転職する際、保有していたら役立つ資格って何でしょうか？大型特殊免許。フォークリフトは持ってるんですが、学はないので、大型免許や、オツ4かボイラー系を持っていた方がいいのかなとは思っているんですが、パルさん的には何かおすすめはありますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。私ね、そっち系ちょっとわからないんだけど、まあ、俺が持ってて、まあ、役に立つのかななんて思うのは、まあ、簿記とか持ってれば、まあね、事務系の職業につけたりとか、あるのかなと思うんだけど、でもね、ちょっとラジオネームケンさんの方は、ちょっと俺とは違う感じの、もうちょっと体を動かす方が多い、ね、資格をお持ちみたいなんでね、そうすると何がいいのかなっていうと、ちょっと知識ないんであれなんだけど、例えばね、やっぱしこれはバイトの話になっちゃうからあれだけどさ、無人のさ、ガソリンスタンド？ね、セルフガソリンスタンドとかって、確かオツ4とか持ってないと、バイトできなかったりとかするんだよねって、どっかで見たんですけど。だから、本当にそれだけ持ってると、深夜のセルフのガソリンスタンドとか、すごい楽らしいよね。本当に人が来て、で、セルフだからといって、ね、そのままお金ね、入れてなんかすぐチャーって入れられるわけじゃなくて、やっぱりそこは、なんか解除スイッチみたいなのをね、中の人がやって、それでセルフで入れられるらしいから、で、その解除スイッチとか押すのもね、そういうオツ4とかなんだかの資格が必要だとかいうことでね、まあ、そういうの持っている人じゃないとバイトできないんだよ、みたいな、あったけど、だから、まあ何かあった時にね、今そういうセルフのスタンドとかもね、増えてますからね。だから、そういう意味では、オツ4とか持ってるといいんじゃないかなと思いますけど。まあ、あとわかんないよね。そういうの持ってると、他に何ができるのかっていうのはちょっとわからないからね。私もちょっと勉強不足なんでね。あとはもうやっぱりあれでしょう。ね、みんな大好き、宅建ね。宅建取ろうよ、みんなで。で、みんなで不動産屋始めようぜっていうね。ところで、別に宅建あろうがなかろうがさ、不動産業界行ったらさ、まあかなりブラックなんだろうなと思うんだけどさ、まあ手当はつくしねっていうのはあるけど、どうなんだろうね。ちょっと未知数ですけども。あとは、そんな、まあ、俺も結構パソコン関係とかさ、そういうデスクワーク系の資格しかよくわからないからね。でもそのマイクロソフトとかがやってるさ、試験とか持ってると、まあそれをね、使って何か仕事するってもあんまりないかもしれないけど、まあ、このぐらいできますよってアピールだったりとか、あとはパソコン教室の先生になれるよ。ね。パソコン教室の先生でこういうの持ってるからっていうことで人にも教えられるっていうことでね。そういうのもあったりするから、まあそういうのも一つなのかなと思うけど。あとはもうわからないね。資格はね。まあ、何せね、私もうちょっと、宅建で精一杯ですからね。宅建で精一杯と言いながら、3月から宅建頑張ると言いながら、まだテキストを1ページも開いてないっていうね。そういうやつからね、やっぱ資格の話はね、聞き出すことは難しいかなって思うから。まあ、そんなんでね。まあ、今ね、こうやって出していただいてる中では、オツ4から取っていくのがいいんじゃないかなと。そんな直感的な話で申し訳ないけどね。そんな風に感じますね。あとは、今週他ね、話したかったこととしては、俺昨日知ったんだけどさ、楽天電話ってみんな知ってるんかなっていうね。結構話題になってるらしいんだけどさ、たまたま、ネットを見てたらね、楽天電話っていうのが出てきてさ、で見たら、普通にね、使う、携帯とかからね、電話するときって、普通のそういう、まあ、電話会社のさ、そういう電話網みたいに使ってさ、電話するんだけどさ、で、LINE とかさ、スカイプとかで電話するとさ、それインターネット網でさ、話するから、ちょっと不安定だったりするんだよね。音質が悪かったりとか、ちょっと遅れて聞こえたりとか、するんで、だから俺はちょっと通話の方はね、LINE とかあんまり使わないんだけど、だけどこの楽天電話っていうアプリがさ、これ使うと、 その、なんだよ、LINE とかのそういうインターネットモードで電話するんじゃなくて、フュージョンっていうところの電話会社があるんだけど、そこを経由した、その電話会社の電話網を使って電話ができるんだけど、それをすると、普通の、例えばまあ、俺だとソフトバンクのホワイト光電話のプランで使ってるんだけど、その場合、料金が約半額になるっていうんだよね。なんか30秒20円のところが30秒10円とかになるのかな、わかんないけどね。まあそんぐらいだって半分になるということで、で、そうかと思って。で、まああんまりデメリットも感じなかったのと、調べてもね、あんまりデメリット出てこなかったから、昨日ね、それをちょっとね、インストールしたんですけどね。まあもし、使ってる人いるよってことであればね、ぜひちょっと教えていただけると、なんかデメリット、メリット。ね、まあ、これでかけるとね、例えば、同じ会社同士でかけると、無料とかね、そういうのが、なくなっちゃうんだよね。だからその、時と場合によってね、かける、ね、ちょっと、アプリを変えてね、電話するといいかなと思うんだけど。まあ、そんなんが、ちょっとあったりするんで、もしよかったらね、別に楽天の回し物ではないですけども、楽天電話、ね、そういうのもありますからね、ちょっとね、通話料最近高いなとかっていう人いたらね、これ、結構メリットの方が高いのが多いのかなと思うんでね、よし、もしくはあったらね、使っていただければと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それではそろそろお時間も来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思うんですけども、早いな、もう1時間経ってるっていうことでね。いや、今日、実はコーナーもやりたかったんだよね。本当はあったんだよ、コーナー。でもね、ちょっとお時間の関係で。で、先週ね、ちょっと、ね、ラジオ終わってから、で、まあ、編集するわけですよ。で、先週なんか長いなーと思ったんだよね、話してるの。で、結局1時間45分ぐらい喋ったんだけど、なんかお別れのコーナーを45分とか50分やってんだよね、と思って。もうお別れのコーナーっつって、そっから丸々本編と同じぐらいやってんじゃんと思ってさ、これ良くないなと思って、なのでね、今日はね、もうお別れのコーナーサクッとね終わらせてね、で来週にね、またちょっと力をためて頑張っていきたいと思うんですけど、とか言ってね、お別れのコーナーなんで長いかっていうとね、来てるお便りを全部読むから長いんだよね。だからね、まあしょうがないかなと思うんだけどね、こうやって時間をね、ちゃんとね、1時間以内に収めようとして喋ると、どうしてもね、お便り読めなくなっちゃうから、それあんまり楽しくないじゃないっていうことでね。まあ、そんなんでお便り読んでいきたいと思うんですけど、お便り、457番さん、アニオタのパルさんに相談です。映画館でアニメの映画を見たいのですが、係の人に言うのが恥ずかしくて見に行けそう、見に行きたいけど、見に行きたいけどそこで少しためらってしまいます。パルさんはそういうのってどうしてますか？映画プリキュアオールスターズニューステージ3永遠の友達なんてとても言えませんというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ難しいよね。俺が行くのは、まあ言ってもアイドルマスターとかじゃない。ここ最近だとね、シュタインズゲート、花咲くいろは、マドカマギカで、アイドルマスターとかその辺を言ってますけど、まあまあ言えますよ。ただね、ラジオネーム457番さんのプリキュアオールスターズはなかなか激しいかもしれないけど、来てる客層は半々ですよっていうね、親子連れかね、まあ大きなお友達かどっちかしかいないんだから。で、結構大きなお友達は多いわけだからね、全然問題ないよ。そしたらもうね、もうシルクハットとか被ってちょっと渋めにね、プリキュア1枚って言えば問題ないから。このね、やっぱりフルでね、タイトル言うっていう、まあそういうプライドもあると思うよ。で、プリキュアファンはやっぱりちゃんとね、この作品に込められた名前全部伝えて、それでこそプリキュアだとね、もう俺がプリキュアだという話なんだと思うんだけど、まあそこはね、もう恥ずかしいから、もう逆に、ね、もう、サブタイトルだけでもいいかもしれない。ね、永遠の友達1枚って、何ですかって、あ、すいません、プリキュア、プリキュア、みたいな。ね、そこで、テンパるってのもいいかもしれないですけども、まあ、あまり気にせずね、 普通にプリキュア1枚でね、もう何も、ね、あーって、もう大きなお友達ですねって、もういっぱい来てるからね、もう気にせずにっていう感じでいいんじゃないかなと。あとは、そういうちょっとオタクな人が、とかね、ちょっとアニメね、好きな人が来そうな映画館とかね、に行くのもいいよね。その、別にさ、子供たちはさ、ね、公開初日とかに行きはしないじゃん、そこまで。ね、お父さんお母さんの都合でさ、土日とかに行くわけだからさ、しかも行くのは別に朝から行くわけじゃなくてさ、なんかお昼過ぎくらいから行くでしょ。どっかでちょっとファミレスでご飯食べてからちょっと映画行きましょうとかさ、よくわかんないけどね。なので、まあ、あと、そう、平日の昼間はいないしさ、学校行ってるからね。まあ、アニオタのみんなもね、まあ、もちろん仕事とかはね、学校とかあると思うから平日なかなか行けないかもしれないけど。ね、まあ、そんなんで、まあ、だから、公開初日とか、ね、朝からもう行く。ね、そうしたら、もう、熱気はね、そういう子供たちに負けませんよ。ね、大きなお友達がいっぱい集まってますから。そこで、ね、友情ですよ。ね、でもう、俺たちプリキュアオールスターズってね、それで映画見て、で、ね、ちゃんと最後エンドロールに流れてね、そんでみんなで拍手するっていうね、そういうのが待ってますから、だからそういうね、ちょっとまあ聖地じゃないけどさ、そういうアニメ、ね、好きな人たちが集まるような映画館で、公開初日に行けば、ね、全然恥ずかしくないと。ね、みんなそういう感じ。ね、みんな、リュックサック背負って、で、リュックサックからポスターがね、ちょっとはみ出てると。ね、もう、そんなビームサービル出てますよ、みたいな。そんな感じだと思うから。まあ、あんまり気にせずね。まあ、行くのが一番いいかなと。気にしてるなーって言うと、それこそで恥ずかしくなってきちゃいますからね。もう、当然の、ね、私がプリキュアですけど何かぐらいのね、感じで行くとね、いいんじゃないかなと思いますね。あとは、ラジオネーム、ストロングさん。パルさんこんばんは。ラジオ毎回楽しみにしています。僕は現在フリーターで実家に住んでいます。ですが、さすがに居づらくなってきたので、家を出て一人暮らしをしたいと思ってます。部屋を借りるときに気にすることなどありましたら、ご教授お願いします。手取りの3割までの家賃くらいしか知識がないので、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ、お引越し始めてたとね、いろいろ大変なところあると思うんだけど、まあ、気にするところはね、言うほどないとは思う。まあ、強いて言うなら、家の近くにコンビニあると楽だよねっていうぐらいだと思う。で、駅ができれば近い方が、そりゃいいよねっていうところ。あとは、正直、なんもなくてもなんとかなるんだよね。ただやっぱり、そうだな。まあ、ちょっと便利か便利じゃないかってところもあるからね、なんとも言えないけど、まあ、今、俺が引っ越ししてね、もう何回引っ越したかちょっとあれですけど、6回ぐらいしてんのかなの中で、で、今住んでるところで思うのは、やっぱり、ちょっと家が遠いかなっていうところがあるから、やっぱり10分以内ぐらいの場所がいいなと。近すぎてもね、逆に駅と家のね、往復しかなくなっちゃうから、家と駅の間に少しね、やっぱしお店もあるからさ、10分ぐらいの徒歩はあってもいいかなって思う。で、あとは、歩いてて、客引きとかがない道があるところがいいかなと。今ね、客引きマックスだからね、前に住んでた西川口よりももしかしたら客引きすごいかもしれないんだけど、ちょっとね、それが疲れちゃうなっていうのがあって。そんなのもありますけど。あとは、まあ、もちろん、引っ越すとき、建物の方ね、きちんと見てもらいたいのは、都市ガス。ね。プロパンガスありますけど、プロパンガス、都市ガスありますけど、都市ガスを、まあ、選んでいただいた方がお安いっていうのと、あとは、キッチンだな。キッチン周りで、できれば、まあ、IH でね、最新型の IH とかついてるんだったらいいけど、もう旧型のね、変ななんか、蚊取り線香みたいになってて、で、ね、なんか電源入れると、じわじわあったかくなってって、みたいな。そんなのがあるんだけど。そういうのはほんと却下なんでね。もうガスコンロか、もしくはほんとに最新の普通の IH。ね、すぐあったかくなるようなやつで。そういうのだったらまだいいかなと。まあ、どちらにせよその火力的なものをね、ちょっとね、見といた方がいいかなっていうところと、そうだな、あとは、まあ、カラオケ、まあ、ちょっとね、駅まで行く間に、できれば本屋さんと、カラオケと、ね、あと普通の古本屋さんと、100円ショップ。まあ、この辺があると、 まあ便利かなと。あともちろんスーパーね、どこかあるといいと思うけど、まあ私、やっぱりね、前住んでたところの近くにやっぱ声優があったんですけども、声優近いといいよなぁとも。本当に、他のところがほんとクソに見えるからね、声優最高。だからやっぱり次も引っ越すときはね、声優近くに欲しいなぁと思って。っていうのもあるし、あとドラッグストア。声優がないんだったら、大きめのドラッグストアが近くにあるといいなと。やっぱね、普通のスーパーとかコンビニとかだと、いろいろ高いんだよね。で、品揃えも悪いし。そう考えると、やっぱドラッグストア、ね、最強かなと思うから。まあ、声優か大きいドラッグストアが近くにあることをおすすめするかなっていうね、ところかな。あとはね、もう正直、なんとも言えないね。あと住んでみてって感じになっちゃうからね。まあそんなんで、まああんまりね、ちょっと参考にならないかもしれませんけども、まあその辺をね、気をつけたらいいんじゃないかなとね、思いますね。まあ、あとは、あれか、洗濯機とかね、ありますけど、まあ洗濯機ない状態で引っ越す人もいますし、あとは引っ越しにあたってね、洗濯機捨てちゃうって人もね、今喋ってる、ラジオ喋ってる人とかもね、洗濯機捨てちゃってね、なんか備え付けのね、クソみたいな洗濯機ついててね、結局それ使わないで外のね、コインランドリー行ってるっていうね、そういう結末に至る人もいますから。でも、言っても、まあ、一人暮らしするようなね、建物の近くって、コインランドリー意外とあるんだよねっていうことで、まあ、コインランドリーの場所とかもちょっと確認しといた方が、やっぱり普通のね、家の洗濯機だと、普通のね、洋服とか洗う分にはいいけど、シーツとかさ、そういうの洗ったりとか、あと、そういう、シーツとか乾くまで時間かかるから、乾燥機とか使っちゃった方が楽だからってことでね、まあ、ちょっと近くにコインランドリーとかあると楽かなーっていうので、ちょっと簡単にね、見といていただいた方が。今のね、俺が住んでるところはね、コインランドリー4軒とか5軒とか隣にね、もうありますから、もうこれは全然、ね、毎週のようにね、コインランドリー行ってるんですけども、まあ、そんなのね、ちょっと参考にしていただければと思います。あとは、ラジオネーム459番さん。パル回答さん、こんばんは。パル内藤です。男友達のことが好きになってしまいました。家でもその友達の裸を想像してシコシコしてしまいます。どうすればいいのでしょうかというね、お答えできました。ありがとうございます。そうだね。男友達で、まあ、ちょっとほもほもしいんですけども、相手がね、そういうのがいいっていう人がいるんだったらいいけどね。ただ、なかなか、でも最近多いのかな？わかんないけどさ、今までみんながオープンにしてこなかっただけであって、なんか最近そのホモホモしい話よく聞くじゃない？ね、リアルじゃないよ。自分の周りじゃないけども、ネット上でね、そういう話をさ、ちょこちょこ目にするからさ、最近そういう人たちも増えたのかなって思う時はあるよね。まあ、やっぱりちょっとさ、やっぱ男もなよなよしてるじゃない？男らしく男らしくっていう感じじゃなくてさ、やっぱよりお互いね、男も女もなんか中性的になってる感じがするからさ、そうすると、で、やっぱり男と女って、ね、違う人種だからさ、人種っていうか違う生物だからさ、考え方はあんま合わないよねって思うから、そうするとやっぱり同性でもしそういうね、感情が生まれるんだったらさ、そっちの方が楽だし楽しいのかなってのあると思うんだけど、まあ俺はね、ご遠慮願いたいんですけど、俺は女の方がね、本当にセックスしたいからね。もうそんな、ね、今日も考えちゃった。さっき、ラジオね、ラジオ始める前に仕事から帰ってくるときに、ね、その間で、まあお蕎麦食べててさ、立ち食い蕎麦食べながら、なんかね、何やってんだろうなと思いつつさ、結婚してなと思って。で、結婚して子供欲しいなと思って。で、子供できたらこういう風にね、教育するんだけどな、いろいろ思ってたんだけどさ。なんかあれだね。こうやっていろいろさ、子供ができたらこういう風にしてあげよう、ああいう風にしてあげようって思ってるやつに限って結婚できないし子供できないんだけどさ、そんな全く思ってないやつに限ってできちゃった結婚とかするんだよなと思って。なんだこれと思ってね。まあそんなどうでもいいんですけども。まあそんなんでね、まあその男のことを好きになっちゃってね、まあ妄想してね、シコシコしてる分にはいいけど、そっから先ね、なんか発展させたいって思ってしまったらね、その時ちょっと大変かなと思うから、今はいいと思うんだけどね、今後、ね、どういう風にしていくのかと。ね、ちゃんとカミングアウトするのかと。でもカミングアウトしたところでね、男が受け入れてくれるのかと。ね、その難しいところだからね、デリケートなところだし。で、もしかしたらね、向こうも OK で言ってくれるかもしれないけど、 まあ難しいよね。俺の感覚ではね。周りにそういう人いないからね。ネット上では見るけど、周りにはいないからなんとも言えないなぁと思うんだけどね。まあなんともアドバイスできないけど、まあもしね、ちょこちょこと探りを入れてみて、少しね、スキンシップを増やしてみて、それで嫌がらないとかいうのがあったら、ちょっとね、その気になる男とね、二人でね、宅飲みなんてしてさ、でちょっとベロンベロンに酔った時にちょっとね、一歩踏み込んでみて、そこでも拒絶されたら終わりにしましょうとね。で拒絶されなかったら行くところまで行きましょうってことかもしれないけど、男同士はね、まあいろいろ気をつけないとね、病気とかも怖いですからね。まあその辺はね、俺もなんだろうね、本当に最近ニコニコ動画とかっても結構昔からさね、そのホモホモしいのが動画とかも多かったりするしさ、みんなねそれを楽しんで見てたりするじゃない。まあネタとして見てますけど、だからね、なんとも言えないけどね、そういうのもしかしたら増えてきたのかなってね、そんな印象もねちょっと受けますよね。じゃあね、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、いきなりまいみせさん。パルさん、もうちょっとしたら5月だからオフ会だね。オフ会はただ飲むんじゃなくて一歩進んだオフ会がいいと思うんだ。例えばパルさんが路上でナンパをするのを見たり、パルさんがキャッチで捕まってるのを見たり、みんなでスポーツとかしたり、そんなのがいいと思うんだというね、答えていただきました。ありがとうございます。そうだね、もう過去にね何度もオフ会してますけど、結局飲んで終わりだからね。まあ、飲むのはいいと思うのよ。俺も少しやっぱりそのね、警戒心もね飲んで溶けますし、でみんなでね、少し和気あいあいとお話をしてさ、仲良くなってみたいな、もういいと思うんだけど、まあ、ちょっとそろそろ次のステージにということで、でもさすがに私ナンパしたことないからね、ナンパするのもちょっとあれかなってのとか、あとキャッチに捕まるとかそんなのありますけど、それは普通にプライベートで、ね、捕まったりとかして、それをねスルーしたりとかね、まあいろいろありますから、まあその辺は難しいかなと思うんだけど、まあみんなでスポーツとかはそんな悪くないかなと思いますんでね、なんかみんなで一緒にできることとか、ただねスポーツも難しいじゃない。運動音痴もいればさ、スポーツ万能もいるからさ、まあその辺でどういう風にねやっていけばいいのかなってところありますけど、まだあとはね、自転車持ってる人いたらね、一緒にツーリングね、みんなで行くとかね、でね、なんかもう和気あいあいしてウェーイっつってね、本当俺が一番嫌いなタイプなんですけども、まあそんなのをねしたりとか、あとはなんだろうね、でもやっぱりそういう参加型のものでバーベキュー、うわぁ、やだね、リア充みたいな。まあ、とか言って、俺もね、まあ、たまに友達とバーベキュー行ったりとかした時もありましたけど、童貞ネット一行様、バーベキュー大会ですか。きついですね、っていうね。バーベキューもね、やっぱ、ちゃんと仕切り屋がいたりとかさ、で、あと機材持ってるとかさ、まあ、いろいろあるからね、で、材料調達してさ、で、車もね、動かさないといけないし、いろいろめんどくせえなと思うんだよね。だけど、まあまあ、そんなのも、ね、やっぱり一つのね、物事をね、一緒にすることによってね、仲良くなったりとかありますし、普通の飲み会だと、ちょっと、ね、みんな、なんか、怖えなとか、ね、思ったりとかしてね、飲み会行ってなんか喋れなかったりとかしてやだなとかさ、いろいろあるかと思うけど、バーベキューだったら、まあやることはあるしね、それでバーベキューで作ったりとか、作りながら酒飲んだりとかね、結局酒飲むんかいって話なんだけど、それだったらね、私料理得意だしって、参加してもいいかもとかって言ってくれる女の子が出てくるかもしれないし、というわけでバーベキューかなぁ、そんな企画ができるのかっていうね、ところなんですけども、じゃあ5月ね、5月あたり、ね、わかんない、4月になるか5月になるか6月になるかわかんないですけども、ただね、それ以上になってくると、この宅建の試験も出てきちゃうから、まあ5月ぐらいまでにしないとなっていうのはありますから、その辺でオフ会。今回は、飲み会ではなく、何かをしましょう、じゃあね。運動、ね、スポーツか。なんかバスケ、俺、得意っちゃ得意だ、バスケか、あとは、卓球か、自転車か、あとは、そうだな、バーベキューか。まあ、その辺とかね。まあ、その辺ちょっといろいろ考えてみたいと思いますね。またなんかそんな、やってみたいなと、みんなで一緒にやってみたいななんてことがね、あれば、ね、言っていただければね、ちょっと候補入れさせていただきたいと思います。あとは、他お便りいただいておりますかね。 ちょっとパソコンが重たいっていうね、ところありますんでね、他の話しようかな。ね、他、今日喋りたいことこれあったかな？他ね、インターネットじゃなくて、ニコニコ動画で、最近、またね、昔俺がね、紹介したっていうかね、こんなのがあって面白いよって話した動画がね、またちょっとね、上がってたのがあって、ワンパクパラダイスっていうさ、これ結構前に話したやつなんだけど、なんか地方局のね、テレビの番組でワンパクパラダイスってなって、そこに出てる歌のお兄さんのネッキーっていうのと、あとなんか、ピアノのお兄さんフレッシュみたいな。で、あと、なんか猫のプリンセスフラワーみたいな。ね、声がもう完全にババアなんですけども、そんなのが出てる、愉快なね、テレビがあって。で、これ前に話したんだけど、で、それがね、また、ニコニコ動画のね、ランキングの方にまた上がってて、なんで今、このタイミングで上がったんだと思ったら、有吉とかがやって、有吉さんとかやってる、怒り神道って、テレビの番組でなんか取り上げられたとか、取り上げられなかったとかね、そんな話があったみたいで、今週ね、ニコニコ動画の方にね、ちょっとランキング、ワンバックパラダイスね、出てきましたから、まだ見たことないよって人いたらね、ランキングも入ってると思うし、ワンパクパラダイスって検索すると、ワンパクひらがな、カタカナパラダイス。ね。そうすると、出てくると思うから、これのね、第1話。ね、これ見ていただけると、なるほどって。なかなか熱い動画ですねっていうね、いうのがあったりするかなーってところ。あとは、そうだな、最近のニコニコ動画、本当はピックアップニコニコ動画、ね、コーナーやってね、お話ししようかなとは思ってたんだけども、今週、アイドルマスターのね、いい動画がちょっとあったからね、これちょっとご紹介したいなと思うんですけども、まあ僕もね、アイドルマスター好きですし、今ね、テレビの方も再放送しててさ、いや、よかったなぁと思って、最終回迎えちゃったんだけど、またね、またよかったなぁと思って。で、こちらが、アイドルマスターのね、動画が、It's My Story っていうね、まあ英語のスペルで書いてあるんですけども、これが今多分動画のランキング入ってると思うんだけど、いやもうね、これね、動画投稿された日にね、これはすごいなぁと思って。それで、まあツイッターなんかでね、これはいいよってね、ツイートしたところ、でもその次の日っていうか、もうその日なのかな、にはもうランキング1位になっててね、さすがだなぁと思って、俺の見る目あると思ってね。まあそんなのあったんですけど、もしよかったらね、これすごく良かったんだよね。It's My Story ってタイトルで、で、まあ、アイドルマスターのね、まあ、そういう、各アイドルをね、ちょっと紹介的、ね、音楽に乗せつつ紹介しつつ、最後にね、やっぱりこの、ちはやと、ね、あと、はるかのね、そんなちょっと、まあ、まとめた感じのね、動画になってて、すごく良くて。で、曲も、リサっているじゃない？リサの歌ってる曲でさ、で、このリサのこの歌っていうのも、前すごいいいなぁと思ってて、ずっと聴いてたんだけど。で、この曲作ってるのが、あれでしょ。タイガー&バニーとかの、オープニング歌ってる人たちの、なんか、バンドの人でしょっていうね。その曲作ってる人が作ってるみたいで、まあ、なかなかよろしいですなっていうところでね。本当に好きな曲と、好きなね、アニメと。で、ね、それをね、すごいいい具合にね、本当にプロが作ってんじゃねえかっていうぐらいのクオリティのね、そんな動画がありましたからね。もしよかったらね、そちら見ていただけるとね、アイマス見たことないよって人でもアイマス見ようかなってなってくるんじゃないかなっていう、そんな素敵な動画だったんでね、ぜひぜひというところですな。あとはラジオネーム、ガオガイガーさん、こちらね。パルさんこんばんは。僕は4月から社会人になってしまうので、最後の1週間を有意義に過ごしたいのです。なので、今のうちに見たかった映画を見てしまおうかと、思い、たくさん借りてみています。パルさんのおすすめの映画があったら教えてください。というね、お答えできました。ありがとうございます。じゃあ、私ね、おすすめの映画をね、ちょっといくつかね、ピックアップしたいと思うんですけども。俺んちに、俺もね、ちょっとね、見ようかなと思って、昔いいなと思ってね、そんなのいくつか買ったんだけどね、買ったけど見てないっていうのが、ちょっといくつか並んでるから、そこをね、お話ししようと思うんですけど、まあ、前にもね、多分言ってると思うんだけど、グッドウィルハンティング、あとはジャック、 トゥルーマンショー、クイズショー、まあ、この辺かな。ね、この辺ちょっと見とくと楽しいかなっていうところかな。で、やっぱりなんかちょっとモチベーション上げるとかさ、今もっと頑張んなくちゃいけないなっていうのがあれば、まあ個人的にはジャックね、おすすめ。ジャックはなんだこれは、パッチ・アダムスとかのね、ロビン・ウィリアムスがね主演してるジャックっていうのがあるから、いや多分ねこれが一番なんか今うだうだしてる人たち見ると、あー俺ちょっと頑張んなきゃいけないなーって思えるような作品かと思いますから、もしよかったらねそれね見ていただけたらと思います。あとはやっぱり時間がね、やっぱ社会人になるとなかなかできなくなってしまうと思うので、映画じゃなくてね、アニメね、もうずーっと見ようかなと思ったけど見れなかったアニメとか、やっぱしアニメ見るとね、ワンクール見るとさ、やっぱり DVD でねその CM とかカットして見ても7時間ぐらいかかったりするんじゃない、6時間7時間かかっちゃうから、本当にまとまった時間ないと見れないかなってあると思うから、そんなのでちょっとアニメね見てみたりとか、そんなのもいいかななんてね思いますんでね。まあ他にね、俺もね何とも言えないけど、そうだね、その辺がいいかなとね。あとはもちろんね、アニメのね映画とかもいいと思いますし、あとあれだね、ブルーシード見なさいね。もしブルーシードね、パルさんそんないつも言ってますけど、もう古すぎてビデオ屋さんねもう全然置いてないですよっていうのがあったら、うちにありますんでね、お貸ししますんでね、ブルーシードを見ていただいて、でね、ちょっと働き始めてさ、ボーナスなんか出たらさ、パルさんね、ブルーシードの聖地出雲に一緒に行きませんかと、そんな風に誘ってくれればね、しょうがないなとね、ガオガイガーさんのおごりだったら行くよというね、そんなねクソ虫根性なんですけども、いや普通にブルーシート仲間をね増やしたいですからね、ぜひぜひ見たことあるよってことであればね、もう一回見てもらってもいいと思うんでね、お貸し出ししますんでね。あとまあ一応シュタインズゲートも DVD ねありますからね、まあもちろん見てるとは思いますけども、まあその辺もね、もう一回見直すとかね、まあ過去のね、自分のバイブルとなるねアニメね、あると思いますから、それをもう一回見直すとかね、そういうのもいいかもしれないですね。この新しく社会人になるにあたってね、やっぱり自分の見つめ直すっていうね部分がありますから、そんなのもねおすすめかなと思います。でやっぱりね、おすすめ、普通におすすめとしてはそのジャックね、普通に真面目に答えるとねそれがいいかなと思いますからね、ぜひ見ていただけたらと思います。あとは、ラジオネーム465番さん、こんばんは。今年から不動産投資を始める予定なので、勉強のために僕も宅建取ろうと思っています。一緒に頑張ろうってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、不動産投資するにあたっても宅建の勉強ってしといた方がやっぱしいいよねとは感じたね、宅建の勉強してて。だからね、やっぱし不動産投資って出てくるんだよ結局。大人になってっていうかさ、お金稼いでお金貯めてた時に、じゃあこのお金をどうしようかっつって、やっぱりなんだかんだ FX、 まあ、外貨とかさ、外貨預金とか、あと投資信託とか普通に株買ったりとかで、やっぱしあと不動産投資あると思うんだけど、まあ不動産投資ってやっぱし一つなんだよね。例えばアパート借りてさ、それで家賃収入とかありだと思うんだよ結局。安いね、もちろんこれは夢物語だろうっていうかもしれないけど、例えばね、6棟ねある、6棟で6部屋あるね、6世帯住めるアパートがありましたと。でこれが中古でね、すごい格安で売ってましたと。でそれを買いましたと。であとはそこのね部屋を、まあ1部屋5万円とかで貸して、で毎回ね、ちゃんと人が住んでてくれればね、毎月ね、5、6、30で30万ね、お金が入ってきますと。だけど、ね、この、アパート、まあ、買った時のね、返済も毎月ありますから。で、返済が、例えば、20万とか25万の返済がありますと。で、そうしたら、ね、家賃収入で入ってきた30万。そこから、ね、毎月返していくんじゃ25万。ね、返して、その残り5万円。これが、まあ、溜まっていきますよと。で、もちろんね、やっぱ修繕費とかも出てくるし、まあ、物件ね買った後もやっぱりリフォームじゃないけども多少ねその手入れたりとかすると思いますし、まあいろいろあると思うんだけど、で結局 全部ね、満額支払った時には、そっからはね、全部一応プラスになっていくから。だからね、そういうのもいろいろ考えると。不動産ね、投資っていうのももちろんね、これから俺たち大人になっていくにあたってね、まあ、出てくる話かなと思いますし、やっぱ知識がね、ないとね、結構、まあ、損しちゃったりとかね、なかなかいい物件ね、なんか気づけなかったりとかあるかと思うから、そういう意味でも、宅建取れなかったとしても、勉強して知識を入れておくのはとてもいいかなって思うからね。だからね、ぜひぜひちょっとお互い頑張りたいだとね、思いますね。ね、頑張っていきましょうね。じゃあ、あとね、お便りいただきました。ラジオネーム。466番さん。パルさんこんばんは。結局自転車何を買ったんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。一応最初と言いましたけども。もう一回言っときますね。フェルトっていうドイツのメーカーの、F5 っていうね、F5 なのかな ?F5 っていうやつのサイズが480ミリってやつですね。これがフルカーボンですから、夢のね、もう今までね、乗ってた俺のロードはアルミですからね。まあ盗まれちゃいましたけどね。今回フルカーボンということでね、もしかしたらね、まあこれちょっと乗ってって、で、あまりそんな競技とかね、そのレースとか出るつもりはなかったけども、もうちょっとね、いや、走ってなんか、フィットしてね、で、これなんか俺ちょっと大会とかね、出れんじゃねえの?なったら大会も出たいと思いますからね。まさか、ねえ、こんな俺のね、ちょっと少し憧れ的なね、ちっちゃい頃からロードバイクってかっこいいなと思ってた、そのドロップハンドルがかっこいいなと思っててさ。そんなんで憧れてたので、ね、それ買って、ね、アルミのやつを買ってさ、盗まれちゃって。で、もう一回ね、今度さらにいいの、ね、フルカーボンの買って、で、乗って、そしたらね、なんか、レース出ちゃうとか、なかなかいいよねっていうね、ところありますから。まあ今年はね、こうやって勉強に運動に頑張っていきたいだと。ね、マラソンも頑張りましたからね。あとは自転車やって、で、宅建受かって、で、転職して、彼女できて、子供作って、ね、次の東京オリンピックではね、家族、ね、家族みんなで東京オリンピックってね、それを目指してね、俺頑張ってますからね。その辺もね。だってあれでしょ?自転車買ってさ、自転車乗ってればね、そのアニメ関係の、そういう、なんか婚活みたいなした時にね、今ね、そういう不女子に大人気のさ、ね、弱虫ペダルってあるわけですよ。だからそこでさ、いや、俺ロードバイク買ってさ、つってさ、で、もう毎日ね、なんか、ね、坂を攻めてるんだよ、つってね。私、ね、もう夜、私の坂も攻めて、みたいな、そういう話になるかもしれないからさ。まあそんなんで、そういう不女子にもちょっとアピールしていけるからね。まあ自転車いいんじゃないかなと思いますよ。あとは、お便りいただきました。ありがとうございます。お便り、いきなり前見せさん。みんなでスポーツいいですが、パルさん推しのみんなでオナニーは勘弁してくださいっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。まあオナニーがスポーツかどうか、ね。バナナがおやつに入るのかどうか。まあその辺難しいところですけども。まあオナニーはきついね。やっぱり公開オナニー、なかなか厳しいですからね。まあ、できないですけども、まあ、ちょっとね、スポーツ、何かね、いいのがあればね、オナニー以外で、なんか性絡み以外でね、したいですけど、できたらね、女性が参加しやすいスポーツとかでもね、いいかなと思いますから。それなければ、バーベキューなぁ、みんなリア充じゃないやつが集まってバーベキューするからね、もう全くみんな手際悪いみたいなね。ことはあるかもしれないですけどもね。まあ、そこはね、俺がちょっとね、率先してね、みんなを引っ張っていきたいと思いますからね。まあ、なんとかね、開催したいなと思ってます。まあ、なんか、他にスポーツね、あればね、ぜひ教えていただければと思います。あとは、ラジオネーム、タイガーさん。毎週水曜日のポッドキャストアップありがとうございます。おかげで、週前半の水曜日を乗り切れてます。感謝というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ一応ね、先日皆さんからご指摘いただきまして、ポッドキャストの更新を、ある一定のね、日にちにちゃんと統一しろと、ね、いう話がありましたんで、一応、水曜日のうちにアップするっていうことで心がけているので、まあ、木曜日のね、なった瞬間、0時00分には、もうポッドキャストは完全に、アップされているっていう、ね、状況、一応、もう最近ずっと、ここ何週間かやってますからね。なんで、まあ、早い時にはね、火曜日が終わって、水曜日になった時ぐらいのね、 まあ1時とか2時ぐらいにアップしてる時もありますけど、まあ遅くてもね、水曜日の、まあ、22時とか23時とかにね、アップして、で、木曜日ね、0時00分には普通にポッドキャスト聞けるようになってるかなと思いますからね。まあその辺でなんか、毎回ね、いつアップされるんだろうってやきもきしてる人、もしいたらね、まあそういうので、一応統一してね、水曜日中にアップさせていただいてますんでね、まあこれからはちょっと安定してね、聞けるかなと思いますんでね、まあこれからもね、ポッドキャストを聞いていただければと嬉しいと思います。じゃあ、そんなんでね、今日ね、他にもちょっといくつか話したいこともあったんだけどね、もうちょっとよくわかんない感じになっちゃって、やっぱし一番ね、良くなかったのがね、最初の自転車の話なんだよね。時系列で喋れって言ってるのに、ね、俺ももうこうやってね、もうラジオをするときにね、いくつか心がけることとかってあるのよ。そこでちゃんとね、もう時系列で喋れって書いてあんのに、ねえ、ちょっと勘違いしちゃったよね。もう良くないと思ってね。もったいない。ね、今日本当はもっと面白くなるはずだったのにってね、ありましたけど。まあ、来週ね、今週はこれをちょっと反省してね、来週に活かしていこうと思いますんでね。まあそんなんでね、今日もね、もう1時間ちょっと過ぎてしまいましたが、この辺でということで、終わりにしたいと思うんですけども、来週がね、3月29とかになるのかな？じゃあ3月30日だね。の日曜日。また23時からね、1時間やっていきたいと思いますんでね。もう3月も終わりだよ。1月、2月、3月と今年もう3ヶ月終わっちゃうからね。みんな何したっていう話になっちゃうよ、また。ね、パルさん、いつも年末、ね、月末になると言ってくんなって、うぜえな、みたいになるかもしんないけど。しょうがないよ。だって、俺はもう、ここのね、3ヶ月間でも東京マラソン完走しちゃってるし、あと自転車も買っちゃうしっていうね。すまん。どんどんね、形にしていってしまう。ね、今年の抱負、形にする。ね、すまんなみんな。どんどん俺形にしていっちゃうから。みんなも負けないようにね、どんどん形にね、していただければと思いますからね。まあ、あとはね、本当に形に一番したいのは転職とね、あとは、宅建、彼女。この辺形にしたいよなーって。ありますからね。これはもう4月以降ね。もう、ドゥンドゥン頑張っていこうと思いますからね。まあ、この辺ご期待いただければと思いますんでね。じゃあ、まあそんなんでね。今日この辺でということで、他にね、俺も、そうだな。あとはもう、まあ来週だね。そうだね。まああとはもう本当に、今日この後、ラジオ終わって、寝て、で、朝方ね、着信がね、いっぱいかかってないことをね、祈りつつっていうね、感じになりますんで。じゃあね、またね、来週ね、3月30日ね、23時からやっていきたいと思いますんで、またお聞きいただければと思います。それではね、今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。